77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は5月16日ということで ね、どうですかね、皆さん元気に過ごしてますか。あれですよね、まあ、5月なんでね、5月病真っ盛りだよという人ね、いますかね。まあ、いるかもしれませんね。ね、ゴールデンウィークね、明けて、でね、もう1週間以上経ちますけど、ね、次のね、祝日ですか。次の祝日がね、結構遠いよね、みたいなことを、この間お客さんと話したんですよ。次の祝日がね、7月21日海の日ですよ。ね、遠いですよね。あれなんかこれ話さない方が良かったですかね。結構遠いななんてね思うかもしれないですけど、まあね、まあ楽しみをねこうね見つけながらね、祝日以外にも楽しみいっぱいあるじゃないですかね。まあなかったらね作ればいいですしね、まあ、作りながらね、まあ、やっていければななんて思います。はい、でまあ今日もねナヤラジオやっていきたいと思うんですけど、ちょっとねメッセージとかねもういろいろ届いてるのでね、皆さんにねそれをご紹介したいと思います。はい、でね届いたメッセージがね、はい、まあいろんなところから届いてます。はい、まずご紹介するのがモンドってね MOND っていう、これが匿名で質問を送れますっていうね、まあそういう、サイトっていうかね、ウェブサービスなんですけれども、そこにね、まあたびたびね、質問が届くわけなんですよ。はい。で、届いた質問ね、読みますね。はい。匿名の方からです。長崎県の放置竹林からメンマを作るプロジェクトがあると聞きました。淵上さんは放置竹林の活用について何かご存知ですか？メンマ美味しいですよね、ということです。はい。ありがとうございます。はい。放置竹林のね、活用でメンマっていうね、まあ、いいと思います。はい。なぜならね、私、メンマ大好きなんですよ。ね、メンマ大好きでね。っていうか、タケノコがね、すごい大好きなんですよね。で、このメッセージくださったのは、多分ね、2回くらい前に、タケをね、テーマにね、お話しした、時に、まあ、それでね、思い出してね、この、質問してくれたんじゃないかなと思います。はい。質問くれた方、ありがとうございます。メンマね、私大好きでね、で、タケノコも大好きで、もうほんとね、毎年ね、メンマね、タケノコの季節はたくさん食べるんですよ。ね、ほんとたくさん食べるんですけど、このメンマにするっていうね、そのね、活用はね、知りませんでした。はい、教えていただいてありがとうございます。はい。で、まあね、まあ私メンマ大好きだから、これ早速やってみようかなってね、思いそうじゃないですか。はい、思いそうですけど、自分のね、開拓地、自分の土地のね、タケノコでね、メンマ作ろうって、あんまり思わない理由は、多分ね、うちのね、竹やぶのね、タケノコは、多分メンマにね、あんまり適してないんじゃないかなって思うんですよね。はい。まあ、種類的にあんまりね、適してないんじゃないかなって思うのと、あとね、この活用っていうのはね、すごくね、いいんですけど、こう、生えてくるね、竹ね、こう、もう、切ったらね、物量として膨大な量になるんですよね。はい、で、まあね、膨大な量になるので、こう、年に一度だけね、こちょこちょこって生えてくるタケノコをね、メンマとして食べたぐらいではね、なかなかね、対策にはならないかなって思うんですよ。はい。でもね、やってみて美味しかったらね、毎年楽しみに、ね、食べてみようかなっていうのは、まあそういう気持ちになりましたね。はい、ありがとうございます。ね、竹をね、こう、活用することでね、竹やぶ対策っていうのはね、まあ、やっぱりいろんな人がね考えてはいるんでしょうけどね、なかなか難しい部分があります、ね、やっぱね、まあ、誰がやるのかっていうとね、採算がはどうなのかっていうね、まあ、大体その2つなんですよね。はい、結構ねたくさんねいろんなアイデアいただくんですよ。はい、ね、まあ、農村の方のこの問題はね、何々をこう活用することでね解決できるんじゃないかっていうたくさんアイデアもらってね、本当にねそれはありがたいんですけど、ね、たくさんのアイデアね本当もらいます。でもアイデア自体はね、現場でも、ね、たくさん出てるんですよね。はい、でそれ実行しないっていうのね、実行してないアイデアっていうのはもうたくさんあるんですけど、まあ、それはね、まあ、大体がこの2つですね。採算か誰がする問題まあ大体そんな感じです。はい、結構ね忙しいんですよね。ね、農村のね、こう、現場っていうのは、ね、なかなか忙しいのでね、だからね、いろいろなね、アイデアね、たくさんあるし、いただくし、で、ね、もともとね、結構あるんですけど、なかなかそれができないなというところがあります。 はい、質問ありがとうございます。はい、まあ、できるだけね丁寧にね答えていきたいななんていうふうに思います。はい、でもう一つの、ね、質問っていうのがね、これもね、これは、X の方に寄せられた、質問なんですけど、長崎ちまきって何なんですかっていうね質問です。はい、長崎ちまきね、これね5月にね、5月の節句ですね、端午の節句にね毎年食べるんですよ。で私知らなかったんで、なんか長崎ちまきってのがあるみたいですよということをね、X の方であるみたいですよというか、初めて知りました、食べましたというのを X でつぶやいたところを投稿したところ、ね、何ですかそれみたいな感じで、ね、質問がねたくさん届いたんですよ。はい、あとはね長崎在住っていうか長崎出身の人で自分でね作っ、子供の頃はね家で作ってましたとか、そういうね、投稿も結構多かったです。はい、だから、ね、長崎ちまきってね長崎市以外の人はね全然知らないのに、長崎市の人はね、いや知ってるよというものなのかなと思います。そのまあ私がね、まあ、そもそもねその長崎ちまきってね知ったきっかけっていうのがあれなんですよ。ね、農家バーナーのねこう新しいねスタッフの優子さんがね、ね、丹後のちまきね買ってきたんで一緒に食べましょうよってね買ってきてくれたんですよ。はい、でなんだろうと思って、ね、こう見てみたらね、なんかね透明のねパックにね入ってるなんかすごく太いなんかソーセージの輪切りみたいなね、なんかそういうのがねこう入ってたんですよ。何ですかこれと思ってね、ちまき、これちまきですかって言ったら、そうですけど、知らなかったのみたいな感じで言われて、はい。なんか私の中ではね、ちまきっていうのは、竹の皮にね、竹の葉っぱかなに包まれてて、で、その中にもち米がね、まあ、ぎっしり詰まってて、なんか三角みたいなね、なんかちょっとこう、ちょっととんがった三角みたいな形をしてて、そして中に、まあ、あれにもよるんでしょうけど、なんかね、鶏肉とかね、栗とかそういうのが入ってるような、まあ、そういうちまきを想像してたというか、ちまきって言えばそういうのしか知らなかったわけなんですよ。はい。で、長崎のちまきっていうのがね、長崎市のちまきっていうのが、なんかこう、もち米をね、まあ、もち米、これは合ってますよね。これをね、まあ、布っていうかね、さらしみたいなのに入れて、そして、豆悪っていうね、悪ですよ。悪でね、炊いたものらしいです。はい。全然ね、違いますよね。はい。で、そのね、こう、布に包まれて、ね、こう、一本がね、すごく太いんですけど、太くて、こう、長いんですけど、それをね、こう、ね、切って食べるんですよ。で、切って食べるときに、きな粉をかけて食べるんですよ。はい。だからね、和菓子みたいな感じです。和菓子？まあ、餅みたいな感じですかね。はい。みたいな感じですよ。はい。で、なんか別の人が言うには、ね、蜂蜜をかけたら美味しいんだよとかね。はい。あとはね、こう、お砂糖をね、たくさんかけてね、ジャリジャリ食べるのが美味しいんだ、みたいな感じでね。そういうね、たくさんね、情報が寄せられたんですけど、まあ、どれも美味しそうだなと思いました。ね。あとなんか、黒蜜って言ってる人もいたかな。はい。はい。ね、でね、まあ、そんな感じなんでね、ね、私の思ってたちまきと全然違ったんですよ。はい。で、やっぱりね、長崎市以外の人はね、結構知らなかったって。けど、長崎市の人は、ね、長崎ちまきってみんな知ってるよということだったんですよ。ね。あ、寄せられた情報によると、わさび醤油で食べるのも美味しいって言ってる人もいます。はい。知りませんでしたね。はい。で、このね、さっき言ったね、豆枠っていうね、ものでこう炊きますっていうふうにね、言いましたけど、じゃあ豆枠って何なのっていうとね、これね、豆枠ってこう、アルカリ塩水溶液なんですよ。はい。炭酸カリウムを配合した薬品なんですよね。薬品ですよ。まあ、別のところでは乾水とか言ったりするんですけど、これね、中華麺のね、麺類を作る時の、こう生地を練る時に入れられる、アルカリ溶液なんですよ。はい。まあ、薬品なんですよね。はい。で、これね、やっぱ薬品なんでね、こう正しく使わなければいけないよということで、あちこちでね、まあ、好き勝手に作れなくて、長崎市内でも、作ってるものが、ところが、まあ、ちょっとしかないっていうね。認められたところしかないって、はい、寄せられた情報によりますと、ね、長崎で豆枠を作ってるのは長崎に県内に2社しか存在していませんということらしいです。はい。で、まあ、そういうことなんで、まあね、正しく作って正しく使いましょうということなんですけど、これね、長崎でね、じゃあこの豆枠っていうのはね、何に使われるかっていうと、ね、さっきね、中華麺に使われるって言ったじゃないですか。はい。ね、これはね、ちゃんぽんの麺に使われてるんですよ。はい。で、私、豆枠っていうこと自体も知らなかったんですよ。はい。で、もうその、長崎ちまきを、こう、いただいたときにね、ね、こう、豆枠が入ってるんで、なんか独特の香りがあって、好き嫌いは分かれるかもしれませんけど、みたいな感じで言われて食べたんですよ。私、まあ、美味しいなと思って好きだったんですけど、ね、確かにね、これ、豆枠のね、 香りがするなと思いましたね。東白の香りっていうのは私知らなかったんですけど、要はねちゃんぽんに使われてるのでちゃんぽんの麺の香りがねちょっとするんですよ。はい、信じられないと思うでしょ。はい、なんかねまあ、スイーツみたいに食べるもち米のちまきねがからちょっとちゃんぽんの香りがするよっていうね、なんかこの説明だけ聞いたら意味がわからないと思うんですよ。でもね本当なんですよ。本当にねなんかねこうちょっとちゃんぽんのね独特の香りがするんですよ。これはね東白っていう言葉を聞いて、このね長崎ちまきを食べた時に初めて、あ、ちゃんぽんの麺の香りってあったんだなっていう、その時に初めて気づいたぐらいですね。普段ねちゃんぽんの麺をねこう、あ、麺の香りがなんか東白の香りがするなとかね、まあ、東白って知らなくてもなんかちゃんぽんの麺って独特の香りするよねとか思いながらね食べてなかったんですよね。はい、なんですけどこのね長崎ちまきを食べてる時に思ったんですね。はい、多分もち米にその香りがついてるから分かった、初めて分かったことなんじゃないかなと思います。はい、そうなんですよ。だからねこのね長崎ちまきね、なんでしょう、ぜひ食べてみてくださいって、ね、あのねこうめっちゃ美味しい、まあ美味しいですけどね、美味しいからぜひ食べてっていうよりはこれね食べないとねこと分からないと思うんです。分からないんで、説明しても分からないんで食べてくださいっていう、これ私がねこう説明上手だったらねもっとねうまく説明できるんでしょうけどね。はい、すいません。はい、というわけでね、はい、いただいた質問ね、長崎ちまきってこうどういうものなのっていうね質問なんですけれども、その答えねこれで良かったでしょうかね、良かったのかなね、ね、もう一生懸命ねできるだけ頑張ってね伝わるようにね伝えましたけどね、こう伝わったかな。はい、伝わってなかったらすいませんね、もっと頑張ります。はい、ということでね質問ありがとうございます。はい、で、あとはね、メッセージが届いてますね。はい、あ、質問ありがとうございます。普通の田中さんからです。これ先週のナイラジオの放送についてですね。はい、先週のナイラジオ玉ねぎだったんですけど、それについてのメッセージが届いてます。はい、読みますね。はい、なるほど、マヨ系とかもあるのですね。玉ねぎは大好物なので大抵のものに入れます。昨日のスープもソーセージにキャベツに人参に玉ねぎにしめじでポトフ風ということでね。はい、メッセージありがとうございます。はい、そうなんですよ。先週のナイラジオでねこう玉ねぎってなんか魔除け的な感じで使われてましたよ。古代エジプトではという感じだったんですよね。はい、魔除け でしたり、あとミイラを作る時のね殺菌効果 を利用する、活用するみたいな、そういう感じで使われて、まあ、それが殺菌っていうのがこう病気予防とかに転じて、そして魔除けみたいな、そんな感じでこう何でしょう、まあ、ちょっとこう大雑把っぽくなりますけどね、まあ、それで、なんかこう言い伝えられてたんじゃないかみたいな、そんなお話をね先週させていただきました。はい、でまあちょっとねこれも先週のねおさらいなんですけど、なんか玉ねぎを魔除けに使うみたいなのはなんか古代エジプトだけじゃなくて世界各国でいろいろあって、まあ、玉ねぎのようなものね、その時にある玉ねぎのようなものが魔除けに使われてるっていうのが結構世界中にありますよということをお話しました。はい、ヨーロッパではね、あれですよ、ニンニクね、ニンニクがね、吸血鬼余計とかね、ヴァンパイアが苦手としているみたいな、そんな感じでね、伝わったというか言われてるじゃないですか。はい。で、日本は日本でね、ネギ坊主ですよ。ネギ坊主。ネギの、お花というか、つぼみ。あれがね、魔除けとして、お寺やね、あと橋の欄干ですよね、ああいうのに使われてますし、あと日本武道館のね大きな玉ねぎってね、ね、歌でもありますけどね、大きな玉ねぎって屋根の一番上にねこうモチーフにされてるっていうね、まあ、そういう感じでね、世界各国でねもう文化文明で玉ねぎとかねネギ類ってねなんか魔除けみたいな感じで使われてるんだなみたいなね、そういうのをお話ししたところです。はい、なかなかでもないですよね。なんか結構なんか魔除け的な感じでね使われているシンボルにされているものってありますけど、なんかこんなにねなんかあっちこっちでねなんか共通して使われているものってねないんじゃないかなと思います。はい、まあやっぱりなんかまあニンニクもそうですけどね、玉ねぎとかニンニクとかね殺菌効果っていうのがこうなんとなく昔の人がもうそれを感じてたっていうのがあるのかななんていうふうに思いますね。はい、というわけでこう皆さん質問ありがとうございます。はい、というわけでね、今日もナイラジオやっていきたいと思うんですけれども、今日はね本当に、ね、質問とかねメッセージとかねたくさんいただけて嬉しいですね。もうねね、ご紹介するのが大変っていうぐらいね、届いても全然頑張ってねご紹介したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じでねやっていくんですけど、今日のナイラジオのテーマはパセリです。
農家バーナヤのナイラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマパセリということで、ね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、パセリね、どうですかね、皆さんパセリね好きですか？まあなんでね今日パセリのお話をしようかと思ったかというと、はい、当店農家バーナヤにね、まあ、実家でね農業やってる弟に作ってもらったパセリやバジルや、ミントのプランターをね設置する台を作って、そしてね店内で取れたてのねパセリや、バジルなどが、使えるようにっていうのを最近やったんですよ。はい、でパセリはね、まあ、もうずっと買ってたんですよね。はい、で買っててね、まあ、まあまあ日持ちするんで全然いいかなと思ったんですけど、でもねなんかまあちょっと使いたいよっていう時とたくさん使いたいよっていう時なんか結構差があるんで、なんかまあ自分の店でね育てとけばそれがねまあ簡単に、まあ、できるなと思ったんで作ってもらうようにしたんですよね。はい、でまあ農家バー内のね店内の窓際のところにプランターをねこうずらずらと並べて置ける、棚みたいなのをね作ったんですよ。はい、ベンチのようなものを作ってね、でそのベンチねこう水やりしたらねその水がねこう鉢植えのねこう下からこう溢れてくるじゃないですか、この染みて出てくる、あれのね処理がね結構大変なんですよね、こう何種類もプランター置いたらですよ。はい、なのでどうしたかっていうとね、プランターの下にこう引くお皿みたいのがあるじゃないですかね、水が溜まるお皿、あれをやめにして廃止しました。廃止してねどうしたかっていうとね、ホームセンターでね波板を買ってきたんですよ。なんかプラの波板、透明のねトタンみたいなやつあるじゃないですか。はい、波板を買ってきて、それをね細長く切って、それをつなげてね、そしてベンチに、まあ、ちょっとね、まあ、簡単にですけど傾斜をつけて、でそこでね水やりをしたら、そのプランターからの下からで、ね、染み出してくる水が全部ねその波板を伝って端っこにねこう流れていくっていう、まあ、そういう仕組みをね作ったんですよ。はい、でそこにこうバケツを置いとけばね水がそこに溜まっていくじゃないですか。でそれはねこう後でねこうね排水口に捨てればいいっていうね、まあ、そういうものを作ったわけなんですよ。はい、まあそれでそうすることで、まあ、いろんなねハーブ類をね置いてからね、でそれでなんかフレッシュハーブをねこう皆さんにご提供できるかなって思って作ってみたんですよ。はい、でまあ今日はねパセリのお話しますけど、まあバジルとかもねあるんで、バジルのお話もねそのうちしようかなと思います。バジルね、フレッシュバジルがあればフレッシュバジルのね、マルゲリータピザとかね、まあ、そういうのも作れるんでね、ね、それでねなんか美味しいモッツァレラと、ね、フレッシュバジルを使った、ね、マルゲリータなんてね、もうただもう焼くだけでもめっちゃ美味しいピザになるはずですよね。うんね、まあそんな感じでね、まあ夏に向けてね、まあ、そういうなんかこうね香りのいいものをねたくさんね作っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ただねハーブのプランターを設置してからね、店内がね、なんかちょっとね、ハーブ臭くなりました。はい、ハーブはいい匂いだからね、ハーブ臭くっていうのはね、ちょっとあれなんですけどね、なんかね、窓際に行くとね、なんかバジルとかミントとかね、パセリとかのね、の香りがね、もうふわふわふわっとしてくるような感じでね、なりました。はい。換気しないといけませんね。はい、まあそんな感じです。はい。で、パセリ。ね、パセリですよね。今日のテーマ、パセリなんですけど、ね、何から話しましょうかね。はい。毎週恒例のね、原産地はどこみたいな、そんな話からしましょうか。はい。はい、パセリ。ね。パセリのね、原産地ね、なんかね、こう、いろいろあるらしいんですけど、ね、サルデニア島、サルディニア島じゃないかっていうのも言われています。ね、なんかこれなんか、表記がなんかそれぞれで違うんですかね。私が今見てるのはね、サルディニア島って書いてあるんですよ。で、なんか前見たやつではサルディニア島っていう。まあ、カタカナにするときってなんか難しいですよね。ね。ね、ありとあらゆるものがカタカナにするときなんかこうどうしたらいいのかってありますもんね。ね、なんかマクドナルドとかもそうですね。マクドナルドって言ってもなんか外国人には通じないよとかね、よく言われますけどね。マクダナーとかね、言わなきゃいけないですかね。はい。まあそんな感じでね。まあ、カタカナにするときね、いろいろ難しいんでしょうけど、はい、このサルディーニャ島、ね、サルディニア島じゃないかというふうに言われてるんですけど、結論は出ていないということです。結論は出ていない。はい。で、JA が言うにはね、JA が言うにはというか、JA のサイトに書いてあるんですけど、まあ、それによると、JA 茨城ですね、ヨーロッパ中西部から、ヨーロッパ中南部から北アフリカにかけての地中海沿岸と言われています。古代エジプトや古代ギリシャではすでに食用とされていましたって、これまた古代エジプト出てきましたよ。古代エジプト。ね。先週もね、玉ねぎ古代エジプトでしたね。はい。で、9世紀頃にフランスに伝わり、その後、イギリスやドイツにまで浸透みたいな感じですね。はい。 で19世紀頃に日本に、ね、オランダ経由で入ってきたということなんで、19世紀に、オランダ経由で入ってきたというと多分ここ長崎でしょうね。この長崎に入ってきたんだと思います、はい。なんかまあそういうもの多いですけどね、長崎、はい、に入ってきたのでオランダゼリ、ヨーゼリなどとも呼ばれているっていう ねセリカのね、こうもうそのまま読んじゃいましたね。セリカね、セリカ、毎週恒例何かの植物でしょうかってやつでセリカです。はい、もう正解から言っちゃいましたけどね。セリカ の2年草で、野菜やハーブとして料理に用いられますって書いてあるんですけど、はい、そうなんですよ。はい、でもね結構ねなんかパセリね残すよっていう人多いですよ ねパセリって前ねお客さんから言われたんですけど、なんかパセリ農家ってかわいそうですよねみたいな感じで言われて、なんでですかって言ったら、だってなんか作ったもの捨てられるじゃないですかみたいな感じで言われて、なるほどねって、思ったんですよ。まあ確かになんかこうお弁当とかね、こうなんかお刺身とかああいうのの端っこにあるやつをなんかね、まあお刺身とか特にそうですよね。なんかこうむしゃむしゃ食べないかもしれないですね。はい、なんですけどね、なんかまあそれではまあ確かにその食べる人食べない人いるかもしれないですけど、なんかねこう私にとってのパセリってねどういうのかっていうと、スープをね作るときにね、細かく刻んで入れたりとかね、あとなんかソースとかをね作るときに使うっていうのはそういうものだったんで、だからねこうあんまりね捨てるイメージなかったです。はい、でまあ確かにねなんかねさっき言ったみたいななんかこうね唐突にねこうパセリだけで、ね、横の方にポンって置いてあったらそれも食べない人も結構いるかもしれませんね。はい、だけ食べてもねっていう感じはありますしね。はい、でもね多分ねパセリね大丈夫です、心配いりませんね。まあそうやってねこう捨てられるのもあるでしょうけど、あのね結構活用されてます。はい、でパセリねまあパセリってねじゃあねそんな食べてるかなという人いるかもしれませんけど、なんか外食とかしたら結構ね結構高確率でねこう上にパセリが乗ってますよ。はい、実はね当店農家バーナヤでもいろんなものにねこう上にパセリをこう散りばめるんですよ。はい、でなんかあんまりね意識しないで食べてるんじゃないかなと思います。はい、なんでねパセリを散らすかっていうとね、なんかねそれだけでねなんかちょっと見栄えが良くなるんですよね。はい、なんか、はい、なんか安直な言い方ですいません。あのねまあ乾燥パセリでもいいんですよね。SB とかでもあるのかな、なんか私はね業務用のねちょっと大きなやつをやってるんですけど、それをねパラパラって散らすと、やっぱ、ね、まあ、ちょっといいやつだとこうパセリがねの乾燥のがねこうあんまりこうパラパラの粉末じゃなくてちょっとねこう葉っぱの形状を保ったまま出てくるので、だからねこうお料理がねとってもね見栄えが良くなるんですよ、ね、結構簡単にね見栄えが良くなるんで、皆さんもねぜひ試してみてください。はい、であとね生パセリはねもっといいですよ。生パセリはねまあうちではプランターで育てる前は小さなコップにねこうパセリをねこうお花を生けるみたいに生けてたんですよ。はい、で使うときはそこからプチってちぎって、そして刻んでねこうお料理にまぶしたり、まあそんな風にしてたんですよね。はい、まあそんな感じでやってたんで、なのでなんかパセリはね結構ねこうすぐにねこう簡単に見栄えが良くなるし、お料理もね綺麗になるのでおすすめです。はい、でまあナヤラジオを聞いてる方でねはあんまり心配いらないと思うんですけどね、なんかのこうラジオ番組とかラジオ、まあ、テレビとか多いかもしれませんけど、でなんかこのね、食材はいいんだよみたいな感じで言うと、なんかそれをねこうものすごくたくさん食べてしまうよとかね、そういう現象ってね、あるわけなんですよ。最近はあんまりないかな、なんか昔はねあったんですよ。まあ、私がね食品スーパーで働いてた時にねは有名タレントさんがテレビでねバナナを食べて痩せましたって言うとね本当にねたくさんの人が、ね、バナナをものすごく買いに来て、あっという間にねバナナ売り場からねバナナが消えてしまうとかね、納豆で痩せましたって言うとね納豆売り場から、ね、納豆が消えてしまう。まあ数日経てばまあ戻るんですけど、落ち着くんですけど、数日じゃ戻らないことが多いかな。まあまあ数週間でね元に戻るんですけど、まあそんな風になるんですけど、まあね、まあだからねなんかでこう紹介されたものね、それを大量に食べようかなっていうのはねはしない方がいいと思います。はい、というのはねこのパセリもそうなんですよ。はい、まあパセリねいいですよってね自分で栽培したらねたくさん食べれるじゃないですかみたいな感じで言いましたけど、ねパセリをねまあいないと思いますけど、食べすぎるとねこう内臓にねこうちょっと負担がかかるっていうものがあるんです。はい、でたくさんね取れたりするとねたくさん使いたくなるじゃないですか。たくさん使いたくなりますけど、まあちょっとふんだんに入れるとかねそのぐらいだったらいいと思いますけど、なんかねいや普通そんな量食べないよねみたいな、そんな量食べるとどんなものでもね体に害があるのでね、なのでね気をつけながら食べてください。ちなみにパセリはどんなのがあるか というと、パセリにはね、胃に刺激を与えるアピオールという成分が含まれているらしいです、はい、食べ過ぎると吐き気などを引き起こす可能性がありますというのが、手元の資料に書かれています、はい、でアピオールはね、子宮を、ね、収縮させる作用があるということなので、なので、ね、妊娠中の、ね、摂取は、ね、気をつけましょうというふうに書いてあります。はい、でパセリの適切な摂取量というのがここにも書かれているんですけど、これ1日 3g 程度ということなんですけど、はい、まあ、3g 程度、まあ、4g になったら、ね、突然倒れますよとかそういうのじゃないんでしょうけど、これまあ目安として、ね、したらいいかなと思います、はい、まあ、毎日ずっと食べ続けるというわけじゃないと思いますからね、まあ、大丈夫じゃないかなと思うんですけど ね、はい、でね、なので、まあ、ほどほどに、ね、こういい感じ にあのパセリを、ね、活用するといいかなと思います、はい、で結構ね聞かれるんですよ、じゃあパセリは危険なんですかとかね、じゃあ何だったら安全なんですかってねよく言われるんですけど、聞かれるんですけど、これは安全なものです、これは安全じゃないものですっていうのがね、こう明確に分かれてる世界じゃないんですよね、この食品安全っていう世界、はい、というのが、まあ、農薬とかもそうなんですけどね、まあ、農薬もね、この農薬は危険ですとかね、この農薬は危険じゃないですとか、そういうのじゃなくて、それぞれの量みたいなものです、はい、量の概念ですね、はい、ね、農薬もねグビグビ飲んだからね、それは当然ダメですね、当然ダメですし、でね、用法用量とか守らずにドバドバかけてもそれもダメだと思います、はい、でも、もう適切に使われている量を適切な量を摂取するなら大丈夫、はい、基本的にほとんど害がないです、はい、であと、ね、例えば人参はね健康にいいよとか言われるじゃないですか、人参が健康にいいよっていうのは、まあ、私も人参は多分健康にいいだろうと思うんですけどね、ね、いろんな栄養素が含まれてるので健康にいいと思いますけど、でもね人参をねが健康にいいから人参健康法っていうのを考えましたって言ってる人が、人参をねもうあまりにも、ね、大量に摂取しすぎて、ベータカロテン中毒でね死亡してしまいましたとかそういうケースもあるので、だからねこう何がいいんですだからたくさん食べましょうとかね、そういうのじゃないかなというふうに言われてるのが、まあ、食品安全とかね、まあ、健康とかを考える世界の中でのお話ですね、はい、なので、ね、パセリもね、なんでしょうね、まあ、栄養価があっていいですけど、ね、ほどほどに ね使うのがいいかなと思います、はい、ちょっと多めにかけるよとかそのぐらいだったらねいいと思いますよ、はい、だから私もねだってちょっと多めにかけますもん、ね、ちょっと多めにかけた方がねなんかパセリのね香りがすごくしてね好きなんですよ、はい、であれもね、最近ね知ったことがね、カレーにねパセリを入れると美味しいっていうのを知りました、はい、なんかカレーっていろんなスパイス入るじゃないですか、いろんなスパイス入るので、なんかそこにねなんか新たにねこう香りがする成分がね追加されてもね多分ね全然ウェルカムなね、なんかそういう食べ物なのかもしれませんね、はい、なんかいろいろ入れてみて思いました、なんかカレーってなんかみんないろいろ入れるじゃないですか、ね、うちはねなんかコーヒーを入れるんだよとかね、うちはねケチャップを入れるんだよとかね、なんかそういうのすごいいっぱいありますよね、チョコレートを入れるんだよとかすごいいっぱいあるじゃないですか、はい、なんかどれもね香りが結構するもんですよね、でそれなんか聞くたびにねへーとかね思ったりとかして、え合うんだとかね思ったりしてましたけど、なんか何でもウェルカムなものなのかもしれませんね、はい、なのでねパセリもおすすめです、はい、というわけでね、はい、今日もねお別れの時間になってきました、今日はね質問をねたくさんいただいたので皆さん質問ありがとうございます、はい、そして、店内で栽培を始めたっていうねパセリをテーマにお話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください、それではまた来週この時間にお目にかかりましょう、バイバーイ。con tanto sangre y con tanto cuento y con su chalina con su chalina color